ミュージックゼロチャンネルプレゼンツ、トムのおはこんちはバンバン。まあね、一回ぐらいっていうか、もう新年早々間違ってっからさ、俺失敗してるからタイトルコール忘れたもんね。本当に忘れたんですよ。1日の放送ですよ。まだお正月ですかね、明けましておめでとうございますですかね。16日でございますが、まだあのおとそ気分が抜けないのかな。ぶっちゃけ12月12日ですから、これだけど皆さんはお正月気分が抜けたか抜けないか、もう仕事始めしてから1週間だからあれかな、あのちょうどあやだな仕事って思ってる方の方が多いのかもしれない。ただ多分予定でいくと坪さんもずっと仕事してたし、俺も、仕事をしているという設定でおりますので、あまりこう正月気分を味わったかというと、我々二人は味わってないというところではございますが、今月ねバイクのマフラー変えたの。いきなりだな俺、いきなり、いや久々に、なんつったらいいんだろう、ウィッシュっていうね中国のサイト、これなんか流行ってるんだって。バッカみたいに安いんだけど、まあざっくり考えたら、送料の高い分なんか定価をなんか安いように偽装して、パチモンをいっぱい売ってる、中国のろくでもないサイトっていうのが正しいと思うんだけど、そこにね、あとアクラポビッチって言って、なんか今ブツって言ったけどね、まあまあいいでしょう、まあ、僕の番組だからブツぐらいは。ヨーロッパのね、もうでも最大のオートバイのマフラーメーカーでアクラポビッチっていうのがあるんですよ。まあサソリのマークでね、好きな人は好きだけど、バイクに興味ない人は全く興味ないと思うけれど、その、ヨーロッパ最大のメーカーアクラポビッチのマフラーが普通だと8万とか12万とかそんな金額なんですよ。1本マフラーね、マフラーだけがそんな値段なんだけど、そこのウィッシュ4980円、安い。もうね、騙されてもいいかなって思う金額なんだよね。だから騙されようと思って買ってみたろ。したっけ、船便かなんかかな、くちゃくちゃの段ボールで、これベコベコだけど新品っていう、もうベッコンベコンの段ボールの中に、雑多な新聞、中国の新聞紙にくくるまれたヨーロッパ最大のメーカーのアクラポピッツっていう、まあ時価総額12万ぐらいのするマフラーが、なんと ここだけのお話、4980円で買えましたっていうのをね、来たの。ちゃんとアクラポピッチって書いてあるんだけど、本家本元のメーカーってのは、まあ、かっこいいっていうか、黒とか銀とか、カーボンってレースで使ってるカーボン調っていうやつぐらいしかないのに、鮮烈な赤というね、メタリックレッドっていう、見たこともね、アクラポピッチのマフラーがやってきまして、まあまあ、つけたんですね。つけたんですよ、4900円のマフラーを。僕のオートバイの純正、だからヤマハの純正のマフラーでも4万ぐらいしますよ。4万弱します。マフラーだけ買ったらね、こけて壊したり。そこに4980円の中国製マフラーをぶち込んでみたんですね。なんと、調子良くなりまして、もう自分のとは全く違う、激調子良いというですね。もう下からも力があって、音も程よくうるさくて、何の問題もないというですね、素晴らしいマフラーを、まあ偽物だっていうこと以外は、本当にびっくりした。それ、動画、リスナーの方は分かんないかもしれないんだけど、動画、つぶさん驚くと思うけど、これ、見える、この俺のズボン、この、家族には雑巾と呼ばれた。この、ね、派手なね、なんつったらいいんだろうね、キルティングのね、なんか縫い合わせみたいなズボンとかも、1900円とか、そんなで売ってるんですよ。だから、ユニクロより面白いかなと思って最近気に入ってるんだけど、ウィッシュっていうね、ただ単に送料が高くて、何が来るかわからないというですね、バクチニが好きな人、そういう人は楽しめると思うかな。 150円で、自家発電するあの釣り竿のあのリールみたいな iPhone を充電するための発電機っていうのを買ったんだけど、開封してハンドル回した瞬間にそこが折れるというね、あのバキーンってこう折れて一度も充電できないまま、まあなんて商品もあるので、あの気をつけた方がいい商品ではあるけれど、ちょっと遊んでみたい人は面白いかもしれない。あのアクラポビッチのマフラーは、アクラポビッチのマフラーはパチモンだけどすげえやそしてね、これ汎用って書いてあるね、あのマフラーにいろんなメーカーの何用じゃなくて汎用って書いてあるから、まあ多少あの加工する技術は必要ですけれど、面白いからちょっと見てみるといいと思うよ。令和2年早々言うことじゃないんだけどね。あのこの番組では皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集しております。番組へのコメントいいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタン、いいねボタンをご利用ください。パソコンからスマートフォンからパソコンやスマートフォンでご利用いただけます。皆様からのご意見ご感想リクエスト、ぜひお待ちしております。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2020開催決定。2015年開局、インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2020年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません、経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
5年ぶりぐらいにね、プラモ作った、あごめんプラモっていうかね、ミニカトミカを仕事で塗装しまして、あの別に僕モデラーでもなければあの何でもないんですけど、どうしてもあのミニカを塗ってくれっていうお客さんがいて、俺しばらく塗ってないよっていうあの感じでね、でもそれでもいいから、じゃ腕の方はいいかいって、それあのそこそこのものしかあのね、あのすごいのを期待されたら困るよっていうぐらいでお受けしたんですよ。でお受けしたはいいけど、久方ぶりに難しくて、あのまずねびっくらこいたのが、このもうあのインターネット社会あの要は検索したらさ手に入らないもんないだろうと思うでしょ。だけど例えばエアブラシは持ってると、コンプレッサーもあると、ただ塗料とかそういうのはもう5年やってないわけだから手元にあるものは何もないから欲しかったわけですよ。でインターネット社会いやあの検索すりゃもうアマゾンだろうが、あの桃太郎だろうが、モノ太郎だろうが、あのアスクルだろうが、あるんですよ買うのは。だけど何買っていいかが分かんないから、見たり例えば店員さんに聞いたりとかちょっとしたくなったんね。だから模型店もうだからあの神楽坂ですよ、東京のど真ん中でマップで検索したんですよ、ないの本当に。あの模型店が、まあ、正確には Google マップの中に模型店として登録してないのかなと思ってホビーでも検索かけたのね。ホビーでもやったらまあね当たるのがね、ヨドバシとかあのラビとか、要はだからでかい家電メーカー、あれ世の中に模型店なくなっちゃったのっていうぐらい。そうなのかね、これ本当リスナーで知ってる人がいたら教えてほしいぐらい。あの昔プラモデル屋っていっぱいあったよね、あの要は街には1個ぐらいあってさ、ガキとかがたむろするところにプラモデル、まあよくねあのクリーニング屋とセットとかさ、なんかとこう併売してる方、併売っていうかあの間口一緒みたいなね、あとあのほらカードゲームとかやってるちっちゃな店とかあったじゃん、あの遊戯王とかね。俺どこ行ったのっていう。だからあの プラカラー、タミヤカラーね、タミヤカラーとか買おうと思ったら、買うとこヨドバシなのっていう、ちょっと衝撃ですよ。まあ、それこそあのミュージックゼロの収録するあのつくばのスタジオの周辺にあるあのケーズ電機とか、距離変わんないですもん。だから東京のど真ん中で買えるものと茨城のど真ん中というかつくばで買えるもの変わんない で、あの行く距離もあんま変わんないから、あんまり都会って不便っていうか便利でもねえなっていう、まあ気がしちゃったのがねびっくりしたんだけど、まあそれは話として別ね。むずいね、久々に塗装すると。ミニカーなんだけど、佐川急便のトラックってあるでしょ、銀色の。あれが今現行であるんですね。さ、あのどこ行っても、4トントラック、あの荷物を周配しているあのトラックが341円だけど、お客さんは白いトラックにしてほしい、白にしてほしいで、銀色のトラックでそれを白にしてくれっていうんで、まあまあ白買えばいいのかっていう話をしたんだけど、あのヨドバシの店員さんが、お客さん、あの塗るならまずあの下地剤っていうのがございまして、とか下地剤、なるほど、これをまず拭いて、それから白にするなら発色のいいためにはサーフェーサーっていうのがありまして、とかって、まあ専門用語いっぱい言われて、これとあれとこれと、塗料の食いつきを良くするにはこれでございまして、とかっていうのをなんだかんだで7センチ近くになりまして俺とあの塗料タミヤカラーってそんな高かったっけってぐらい、あのごちゃまんと材料を買いまして行ったんですけど、材料が良くてもテクがないとダメだね、あの上手に塗れない。でたった2色だった の、あの白く塗って、佐川のトラックを白く塗って、白く塗ったトラックをに赤いラインを入れるっていうね、聞くだけで簡単でしょ、あのすげえ難しいことするんじゃなくてライン入れるだけだから、ほらもう簡単じゃんって思ってたのがね、あの白く塗るまでは成功して、あ、これは店員さんの言うこと聞いててよかったよかったと思ったんだけど、その後にあの赤いラインってことはマスキングって言って、あの要は赤が乗るとこだけ見えるようにして、あとはこうカバーで覆っちゃわなきゃいけないでしょ。でそこであのマスキングテープっていう、あのまあ何だ、養生テープみたいなのがあるんですよね、あの貼って、そこはだから塗装した後にこう剥がしちゃえば大丈夫っていう、そのマスキングテープをまあ赤のライン以外のところに貼りますな。でも貼るってことは、あのさっきまで塗った白がの上に貼ることになるでしょ。そのまあセロテープみたいなもんじゃなくて、もっとあのペラな貼ったり、あの外したりできるような若年性っていう、まあ、もんなんだけど、貼ったのね。で赤塗りまして、でさあこれ赤が乾いたから剥がしましょうって言ったら、なんだろう、さっきまでツルツルの塗装面だった白が、アバタのようにっていうか、ザラザラに変化してまして、あのマスキングテープを剥がしたら、まあ、どうやらそのマスキングテープのノリと、塗ったタミヤカラーのこう相性がもうすこぶる悪かったらしくて、あのツルツルだったこうトラックのミニカーのね塗料面がガッタガタになりまして、もうね、じゃパニックですよ。もうそこまでだって、本当はタイヤのところとかもこう塗れないようにって、ボディだけが白くなればいいから、ウィンドウとかも綺麗にこう目止めっていうか、あのマスキングして塗ったんだけど、もう終わりですよね。どうすればいいのっていうぐらいのパニックに陥りまして、まあまあ、でももうアバターみたいにガタガタになっちゃったんで、その後泣きつきに行くのもね、昔はね、ほらプラモ職人じゃないけど、町のプラモ屋さんがあれば、そこのおいちゃんに、おいちゃんこれどうしようって、ガンプラ、もう1日の時ガンプラの話したんですけど、ガンプラ作ってる時もどうしていいか分かんないもの、大体そこのプラモ屋のおっちゃんのとこに聞きに行くっていうね、そういう人がいましたよ昔は。今いないもんね、だってショップがないからで、まあ、泣きつく人いないから、こんなもん聞いてくれるかなと思いながら、秋葉原のヨドバシカメラの店員のところに塗装に失敗したミニカーを持って行ったんですけど、案の定聞いてくれませんでしたね。 あの、ね、この忙しいのにっていうか、あの、暮れの忙しいこの時期に、あの、クリスマス時期に客さばかなきゃいけないのに、何持ってきてんだお前って顔で、まあ、見られますわね、それはね。まあ、それで、どうしていいかわかんないけど、まあまあ、3、4人の店員の中には、まあ、ね、親身に聞いてくれる方もいますから、あの、これダメですと。あの、この後は、安って、安る?あ、あの、何百番っていう、あの、ヤスリ掛けしたことあります?あ、昔やったようなやらなかったような、水ペーパーなんかその、要は、ヤスリのすげえ細かいやつがいっぱいあるんですよ。何千番から始まるような。で、それが、まあ、もっとツルツルにしたかったら、コンパウンドって言って、あの、液状の歯磨き粉みたいなもんですね。あの、変な話、あの、プラモデルとかの塗料の上って、歯磨き粉つけて、柔らかい布で、あの、キュッキュッってやってると、ツルツルになりますから。それと同じ研磨剤が入っているものとかを買って、綺麗にこう、キュッキュッキュッキュッってやって、綺麗にすれば、まあまあ、100歩譲ってどうにかなんとかなりますみたいな話でですね、またそれ買いまして、3000円型ぐらい、あの、道具を。で、また帰ってきてやったんですわ。そしたら、あの、今度赤と白の塗料がこう、混在してるわけですよね。あの、白塗って赤塗ったから。で、そこにね、ヤスリを僕、バカだからかけちゃったんですよね。そしたらなんかこう薄ピンクのものがこうシャッてこう伸びまして、あのもうだからもうお手上げですわ。で、あの、佐川急便のトラックを買い直すっていうですね、あのあのやりつけない仕事はやっちゃダメだね。あの3日ぐらいという、たかだかミニカー1台塗るのにもう3日パーですよ、うん、だからあのモデラーはすごいけど、あ、でも、あ、YouTube すごかった。どうやったら上手に乗れるかとか、あの、モデラーの人結構上げてるね。アップしてる動画で相当俺ためになった。あ、そっかそっか、ここに貼っちゃいけないんだ。シンナーで薄めんのね、とか、本当に、ね、基本的なこと分かってなかったなっていうのを YouTube で勉強するというですね。ね。あの、インターネット社会。あの、いい時代になったもんですよ。あの、ただ、店行ったりなんかしてね、店員と話したりして、あの、変わったことするのも楽しいなと思ったお話でございました。正月早々何言ってんだろう、俺ね。あの、
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちこんばんは。ホーヤンのホンティータイム、トークのマジシャン、ホーヤンことホーヤリトです。あだ名のホーヤンと本気をかけてホンティータイム。ってことでこの名前になったわけでもないし、そんなラジオでもないんですけれども、まあ、ただ単に僕が優雅なティータイムのごとく皆さんのお話を聞いて勝手にお話をさせていただいているラジオです。ということなので、ちょっとの時間、まあ、ちょっとの休憩時間とかに皆さん聞いてくださいね。
ミュージックゼロチャンネル。
ネタがないのもっていうか考えてないんだけど、あの、今日つぼさんと会って初めて聞いたんだけど、あの、東横インっていうホテルの、あの、こう研修なんだよね。研修の一環で内観っていうのって、内観だから、その、あの、ある程度こう勤務をして慣れてきたら必ず箱根に行かなきゃいけないんだって。箱根、ずっと箱根に行くっていう理由が内観をする。で、インターネットで検索するとすぐ出てくるんだって。まあ、まだ俺検索してないけど、内観っていうのは1週間あの1畳ぐらいの襖でこう囲われた空間で、お茶と水は飲んでよくて、出された朝昼晩のお食事を食べれる以外は口にしちゃいけなくて、それから携帯電話と外界と接するもの、それから漫画だとか映画だとかビデオだとかもダメで、ただそこで、自分がお世話になった人に対する記憶を馳せたりして、思い出したことを、相手は誰なの、これ、あの、そこの内観の方、僧侶さん、宗教じゃないもんね、相手、まあ、相手にそのこういうことをお世話になりましたってことを喋って、でさらにそのまた 2時間延々とあのその相手のあお母さんって言ったっけ、一番最初お母さんだって、お母さんにどれほど世話になったか、お世話になったか、ご迷惑をかけたか、そういうことを記憶に、何でしたっけ、なんか、お世話になったこと、ご迷惑をかけたこと、あ、お返ししたこと、このことを2時間とくとくと考えて、そのとくとくと考えたことを、その話を聞きに来た方に喋ると、こういうことを考えてます。こういうことを考えてました。こういうことを返したと思いますが、返してなかったなとか、でその、坪さんのすごいなと思った。もう俺、その話聞いた時点で、ダメだ、耐えられないっていうの、その、一条の襖の中で瞑想するってこと自体が俺にとってもう苦痛以外の何者でもないんだけど、いろんなことを考えたら、坪さんは、もう、母親にこういうことをしてなかったなとか、こういうことを、返してなかったなっていろいろ考えたと。で、中にはね、もう多分俺みたいな人間は、一泊二日ぐらいで耐えられなくなる。一週間続くっていうのも。その、朝5時に起きて、言われた所定部署の掃除をし、その掃除をした後には、その一条の襖、障子紙が四方八方にあって、外界と、座布団が一枚だけあって、外界と遮断されている状態のところに、一人。正確には6畳一人部屋で、もう、まあ、二人ぐらいにいるんだけど、その六、リスナー想像して、六畳間の、対角線上の角と角に、一畳分の、四方八方が襖に囲まれたエリアの中に座布団が一枚引いてあって、そこにいると。それが2時間、今言ったようにその母親に対する気持ちとかを瞑想して考えて、で、その後に聞きに来た方にそれを話をすると、次には、誰について考えますかというようなコメントをもらい、また2時間の瞑想に入るというのを延々1週間繰り返す。5時起きで9時就寝で、飲んでいいものは水とお茶、そしてもらえるご飯、もちろんその6畳間の場所に持ってきてくれる。で、例えばちょっと外でお茶飲みたいなとかっていう場所に行っても、他の人にも会うわけじゃん。いっぱいその内観っていうことをやってる人はいっぱいいるらしいんだけど、会釈すらしちゃいけないんだって。言葉を交わしちゃいけない。で、すごい厳しいなと思うところは、もし耐えられなかったら、またもう一回ワンチャンそこの内観をチャレンジするか、退職するかの二択だって。で、すごい厳しいなというのは、例えば、じゃあ、ふすま、四方八方で囲まれてんだから、寝てりゃわかんねえだろうとかって思ったら、ちゃんと聞きに来た時に、寝てたら、一発退場。だから、内観終了。やめさせられちゃう。誰かと喋ってても、内観終了。もちろん、携帯電話で話してたり、漫画を読んでても、内観終了。ってことは、延々と自分をこう見つめ直すことをしなきゃいけない。俺無理かもしれない、絶対それで、その休憩時間だっけ、休憩時間にはその諸子先輩方の内観をした時の、状況というのかな、その思いこん、あのこう考えはせたことを相手に喋ってる、録音が上のスピーカーから流れたりする時もあるんだって。でそれはもう感極まって涙が止まらなくて感情が高ぶって喋ってるような方もいれば、もう俺ダメだと、俺みたいなくだらない人間は死んだ方がいいんだってぐらいまで思い詰めちゃった人のコメントとか、そういうのがある。そらそうだよね、一週間延々とっていうね、ものを自分を見つめ直すっていうのは、で一般の人もやれるんだって。その東横院の社員さんのまあ研修としても使われているけれど、一般の人も何人か8万ってことよ。あ、8万すごいらしい。1週間、まあ、まあ1週間8万ったら一泊ね、食事付きのところに泊まりゃそんなもんなんで、まあ、1週間の間自分を見つめ直すことっていうのはやれるらしいんだけど、でまたね、坪さんがね、また行きたいっていうの。で俺信じられない。俺多分ね、一泊目で、ギブです、ギブダメです、食べたい、喋りたい、誰かと話したいって、 これ思う。あ、でも誰かと話せるんだよね、2時間に1回は。あ、そんな感じじゃないんだ。あ、やっぱりその相手の方に喋るのはご報告という、こういうことを考えましたっていうのを言って、淡々と次の、じゃあ母親の次は何ですかっていう、誰ですかっていうことを延々と見つめ直す時間。いや俺必要。うわ、でもね、なんかそうしたら自分が変わるような気もする。うん、そこが1週間見つめ直したら人間変わってるかもしれないもんね。うん、ちょっと楽しみですよ。その内観ってやると大概何やってるか分かるんですね。あの、それでネットで調べてみ、僕も後で調べてみますんで。あの、変わった研修があるね、いろんな会社あるなというのは思いましたわ。うん、で内観調べてみて。あの、俺も調べるから。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様、こんにちは、武井泉です。僕、武井泉の番組、武井泉の赴くままには、毎回楽しいゲストをお迎えし、僕、武井泉の感性の赴くままに、心の矢印が指し示すままに、時には楽しく、時には熱く、そして時には真面目にお送りする30分です。皆様ぜひお聞きください。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、イバラッパー、イバラッパーのテーマ。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、イバラッパー、イバラッパーのテーマ。
ミュージックゼロチャンネル。
時間よ止まれのね、アダルトビデオが大好き。もうごめんね、そうだ。あの、いや、あの、すごい心洗われるっていうお話をした、このね、CM 明けにこの話もどうかと思うんだけど、あの、知ってるリスナーの銭湯とかでさ、あの、全裸の女の子たちがわちゃわちゃいるところに一人おっさんが入ってきて、全部止まってんの、時間が。で、あの、もう順番におっぱい揉んだりとかなんとかとかいろいろわちゃわちゃしてっていう AV がこう人気シリーズで、人気かわかんないけど、シリーズもんであるんですわ、時間よ止まれシリーズっていうのは。昔から、昔から。で、まあ、なんだろう。正統派なのが、こう、純粋に AV、もう可愛い AV ギャルが、こう、エッチなことをしてるのが AV とすれば、どちらかというと、こう、色物、企画物って言うんだけど、まあ、色物系なんだけど、なんだろうね、あの、演技じゃないな、これは。あの、黙って動かないでいるじゃん。で、この黙って動かないってことを、で、おっぱいとか揉まれて、乳首キュッとかってつままれたら、うってなるっていうのを、演技でやってる子っていうのは、これつまんないんで、全然ね。で、あの、例えば、こう、太ももをこう、なでなでなでとか、してると別段好きでもないおっさんに触られてるよっていう設定じゃなくて、もうどうにもこうにもまた開いちゃう子とかいるの、動いちゃう子っていうか、で動いちゃダメな設定だから、それをぐっと我慢してるっていうの、顔がもう大好き。あのね、わかるようになってきて、あの、あ、この子演技で我慢してるようじゃなくて、あの、感じてるのを我慢している演技をしていますってことを、すっげえ感じてるのを本気で我慢してる子。大好き。あのね、見てごらん。超エロいから、あの、本気で感じていることを表に出しちゃダメだっていう子って、あの、もうほんと冷や汗じゃないけど、こう 体がこう表現してるから、あの時のね、あのエロさったらないよ。俺正月早々何言ってんだよ、あのいやこう伝えたい、うん、突然伝えたくなったんだ、ね、それはどうでもいいことで、本当はあれだよ、内観の混ぜて言うなっちゃう話だよね。あの内観の心現れる話、一週間頑張ったズボさんは、あの、あ、帰ってきたら母親にはね、あの優しくせないかんなっていうふうに思ったっていう。だから高橋さんも行ったらきっとそういう気持ちになりますよという。ありがたい直後の話かこれ。あのありがたいこと言ってんならありがたく綺麗に俺も収めりゃいいんだよね。いや、あれ何分だっけ、5分ありゃいいんだっけ。あ、もうダメだって。あ、もうこの番組ではガッタガタだな。この番組では皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集しています。番組内でのコメントいいね、違う。番組へのコメントいいねなどを送るにはメッセージを送るボタンありますから、あのメッセージを送るボタンで、ね、いいねボタンください。僕はいいです。あの、逆に、あの、欲しいのはご意見かご感想、リクエスト。ね、なんか喋ること、これ喋ってっていうのはもう大歓迎なんで、パソコン、スマートフォンでご利用いただけますので、じゃんじゃん、募集しておりますと、いうことと、ツイッターアカウントミュージックゼロチャンネル、もうこれカタカナでミュージックゼロチャンネルと検索すれば出ますので、フォロー、リプライ大募集でございます。そしてツボさん、エア、デルタ IR ですね、3文字、簡単だから3文字打てばツボさんの、素敵な歌声が聞けますので、 YouTube、Twitter も、フォロー、リプライよろしくお願いいたしますと、僕のはトムです、トムで T オメガ M、トムじゃなくて TOM じゃなくて T オメガ M、 それで雑談って打てば、上位に来ますので、YouTube、Twitter ともども、どうぞよろしくお願いいたします。ということで、この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。トムでした。高橋智明でした。さよなら。